2026年3月23日月曜日、時刻は午前8時12分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第4章面接の初期段階に入っておりまして、前回に続いて講義はこうつながっていきます。私はほっとする。私がどうしても聞けなかったことだからだ。これはどういう対人関係かというと、私は私の知っていることをいつもと違って面接の初めに話さなかった。患者、依頼者は非常に協力的でたくさんのことを教えてくれた。彼の立場から見て良いことも悪いこともだった。しかし例外があって、私に対して包み隠していたことがあったわけだ。もし私がギリギリの最後になってから、そのことは実は全部知っていたんだとぶちまけたらどうだろう。患者、依頼者はきっと大変なペテン師の手にかかったぞという感じを持って私のところを去るだろう。私が言わんとしていることは、精神医学的面接における最も重大な問題だ。患者がどう受け取るかということだ。患者、依頼者がいつもいつも自分に不利なようにカードにインチキが仕組まれていたんだということに気づくと、精神医学的面接はもうガタガタだ。もっとも、医者、専門家に対して何かを包み隠している患者、依頼者は非常にたくさんいるわけだが、心中密かに冷めた目でうまく医者の目をごまかしてやったぞと本当に思っているものかどうか。面接に行く前にこれだけは話すまいと固く抑えをかけて、その抑えを取り払わずじまいで面接の場を去った人の多くが、去って2、3時間経つと、あの抑えてあったデータを打ち明けなかった自分はおバカさんだったのではないかという気がしてくるらしい。面接の間は除外部分、つまりデータの空白部分を用心深く守り通すのだが、私の方からその空白部分を埋めるチャンスを何度も何度も与えたので、患者、依頼者としては振り返ってみると、それが空白部分としてくっきりと現れ出ていたことに、いやでも気づかないわけにはいかなくなる。患者、依頼者の心には、陰徳に成功したが、この成功には自分にとっては失敗になる点が混じっているぞという考えが忍び寄る。これは今まで話してきたことからすると例外になる。一般にはね、誰かの勧めか指示かで人が私に会うときは、私は最善を尽くしてできるだけフランクな態度で関係の場を作ろうとする。そのためにはこういう点を調べてほしい、確かめてほしいと頼まれたという肝心のところの要点を打ち明ける。もっとも、告げる際には慎重に話す。第三者から得た情報はあまり細々した具体的なことをたくさん話しすぎないように、 第三者が誤解のためになりそうな仕方でやった強調点の置き方を伝えないように、第三者が当事者について話す場合には必ずと言ってよいほど当てこすりやほのめかしの類が入ってくるが、それは断固伝えないようにする。私は卑しくも面接者たる者はこういうほのめかしの類に影響されないようにと助言しておきたいね。面接者のところへ行くようにさせた人が先回りして面接者を騙そうとしたと言いたいのではない。それ以上のことに無知なだけさ。精神科医専門家に人を紹介してくる連中の大部分は自分は精神医学をちょっとは知っているぞとひけらかしたいものだ。無邪気なうぬぼれだけど、精神科医専門家がそれに巻き込まれたら困ったものになる。だから私が非面接者に話すのは、どういう場合でもおそらく論議の余地のないであろう事実で私に対してすでに提示されているものを話すのであって、しかもその際私に伝えてくれた人による解釈は完全に引き算する。患者依頼者に対して私が聞いた通りに生の事実を告げることはしばしば大変な時間の節約になる。私が聞いたことが事実に反していれば即座に訂正してくれと私は言う。とここまでにしましょうかね。話の切れがいいので、この最後のところでしょうかね。だから私が非面接者に話すのは、どういう場合でもおそらく論議の余地のないであろう事実で私に対してすでに提示されているものを話すのであって、しかもその際私に伝えてくれた人による解釈は完全に引き算する。ここはちょっと付箋つけましたね。これは非常に大事なところだろうと思いますね。といったところで話はまだまだ続きます。時刻の方が午前8時20分になったところです。以上です。